おはこんばんちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年7月23日公開のマス CA カテゴリから厳選した6本の論文をお届けします。1本目はライジャンさん、リンリさん、ルオファンリさん、ユフェンウーさんによるディメンションドロップ4インターセクションズオブカントル SETS カントール集合の交わりにおける次元の低下です。この論文では自己相似集合、いわゆるフラクタルの世界である集合とその写像による像が重なり合った時に、その交わりの次元が元の集合の次元よりも厳しく小さくなる次元の低下という現象について研究しています。普通こうした現象はほとんどの場合に起こると言われていますが、この論文の面白いところはどのような算術的な条件があれば例外なく全てのケースで次元が低下するのかを突き止めようとしている点です。具体的には微分同相写像の同関数が集合の縮小比と対数的に強弱でないという条件を解析しています。また特定の桁を除いた数で作る集合についてはディオファントス方程式や合同式の計算を用いて次元の上限を具体的に導き出しています。単に次元が下がることを示すだけでなく、有理数の傾きを持つ写像においてどのような形をしていれば次元が低下するのかを明確な条件として提示しており、非常に緻密な算術的アプローチがなされています。2本目はフレッド・ユシャン・リンさんとレンカ・スラビコバさんによるラフ・アバレッジズ・オブ・トライアングラー・ヒルベルト・トランスフォームズ三角ヒルベルト変換の粗い平均です。この論文では調和解析における大きな未解決問題である三角ヒルベルト変換にアプローチしています。もともとの演算子は特定の範囲で有解ではないことが分かっていますが、著者の2人はこの演算子を方向ごとに変化させて平均化すれば有解な性質を持たせられるのではないかと考えました。このアイデアは非常に鋭いですね。具体的には単位球状の関数を用いて定義されるカーネルを扱い、演算子を低周波、中周波、高周波の3つの部分に分解して解析しています。高周波部分には総線形フーリエ乗数定理を使い、中周波部分には対数的な評価を導入するなど非常に緻密な計算が積み重ねられています。結果としてカーネルが特定の積分可能性を満たせば演算子が有解に拡張できることを証明しました。さらに出力の指数が1点になる場合の条件を明確にし、それがカーネル関数が L2 空間に属することと同値であるという結論を導き出しています。一方で条件を満たさない場合の判例も提示しており、得られた結果が最適であることをしっかりと示しています。理論的な隙のない構成に研究者の強いこだわりが感じられますね。3本目はケイ・カスティージョさんによる A ソリューション to メネゲットズポリノミアルプロブレム、メネゲットの多項式問題の解決です。この論文では1994年に提示されて以来、多くの数学者を悩ませてきたメネゲットの多項式問題に完全な答えを出しています。この問題はブラウンの多段階多微分法の安定性理論というかなり専門的な分野に深く関わっているんです。具体的には多項式の最高次係数を少しだけ正の方向に変化させた時、その根がどのように動くかという問題を扱っています。もともと根が単位円の中にあった時、係数を変えることで全ての根を単位円の内部に完全に閉じ込められるかという挑戦的な問いです。驚いたのは数値解析に頼らず完全に多項式の性質だけで解決している点です。逆多項式やルーシェの定理を巧みに組み合わせて根の動きを詳細に分析しています。特に単位円上の根が係数の変化に伴って外側へ突き抜けていく様子を証明し、逆方向への移動がありえないことを示した流れは見事です。最終的に特定の単調条件を満たす多項式において 最高時計数をまさに動かせば全ての根が開いた単位円内に収まるという定理を導き出しました。これにより長年の懸案だったイェルチュの予想の一部も証明されることになり、非常に価値のある成果となりました。4本目はエイビンドゥル・アリパルソンさんとゲオルギオス・プサロミリコスさんによるピネット・ノメンプティ・インテリア&ボリューム・オブ・シンプリシズ、固定点を伴う空でない内部と単体の帯図にです。この論文ではユークリッド空間における点集合の距離や単体が作る体積がある一定の範囲を隙間なく含んでいるかという問題を深く掘り下げています。特にある一点を固定してそこから見た距離の集合が単二性の速度を持つだけでなく、ちゃんと区間としての内部を持っているかというより強い条件に挑戦しています。ここで登場するスカラー二重固定原理という考え方が非常に巧みです。局所的な一般カラドン変換やフーリエ積分差要素を使い、さらにレベルパラメータで微分を行うことで滑らかさを高めて連続性を証明するというアプローチをとっています。また三角形の面積やより高次元の単体の帯積みについても解析しています。次元を落として考える幾何学的還元定理を用いることで、複雑な高次元の問題を三角形の面積という基本ケースにまで集約させている点には、目を見張るような戦略的な鋭さを感じます。結果として集合のハウスドルフ次元が十分であれば、2つの頂点を固定してもそこから作られる体積の集合が空でない内部を持つことが示されました。5本目はマス FA からのクロス投稿で EC ファンさんとパータイバニシュビリさんによるザ・ミッシング2ポイントイネクオリティ・イン・ワスラーズ・コンジェクチャーバイスラー予想における欠けていた2点不等式です。この論文ではハミングキューブ上の複素ハイパーコントラクティビティに関するバイスラー予想という非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。これまでいくつかのケースは証明されていましたが、特定の範囲の数において未解決のままでした。研究チームはこの問題を解決するために、まず複素ノイズ作用素を用いた次元に依存しない不等式を立て、それが二点空間における特別な不等式を証明することと同等であることを導き出しました。ここからのアプローチが実に巧妙で、複素情報を実行列として表現し許容領域を特定しています。さらに微小収縮定理を証明するために非線形行列が正定値であることを示すというかなり手ごわい計算を乗り越えています。最終的に行列フローと経路に沿った単調性の議論を組み合わせることで境界上の不等式を完全に証明しました。これによりあらゆる範囲で二点不等式が成立し、テンソル化という手法を用いてハミングキューブ全体の結論を導き出しています。行列解析から微積分までを駆使してパズルの最後のピースを埋めるように予想を完結させた非常に見事な構成の論文でした。最後はマス PR からのクロス投稿でネベン・エレゾビッチさんによるビノミアルプロバビリティーズアットアフィックストディスタンスフロムザモードサイズビアジング&ザコンプレットアシンプトーティックエクスパンション最頻値から一定の距離にあるに高確率サイズバイアスと完全全近展開です。この論文では二項分布において最頻値から整数分だけ離れた場所の確率を非常に精密な全近展開で導き出しています。普通平均値が整数になるときは計算がシンプルになりますが、そうでない場合は係数が一定にならずに振動するという厄介な現象が起きます。著者はこの振動の生態がベルヌーイ多項式であることを突き止めました。特に面白いのがサイズバイアスという手法を使って計算の邪魔になる端の型の項をきれいに取り除いた点です。これにより純粋なアペル級数として展開できるようになります。ただここで著者は計算上の純粋さと分布の対称性を同時に満たすことはできないというジレンマを明らかにしました。 どちらかを選ばなければならないという構造的な制約があるなんて、非常にストイックな分析だと思います。最終的に最頻値は単に平均に一番近い整数であるだけでなく、ワイドの補正が入るというルールも導き出しています。平均が無理数の場合に係数がどのように分布するかまで追求しており、徹底したこだわりを感じる内容でした。まあそんなこんなで、カントール集合やハウスドルフ次元から三角ヒルベルト変換、多項式の根、複素ハイパーコントラクティビティ、そして二項分布まで、数学の深淵をめぐる非常にエキサイティングな時間でした。知的な刺激に満ちた素晴らしいエピソードとなりましたね。それでは今回もご視聴ありがとうございました。